で、もう一つね、注意しておくのは、ね、世界的に人口減少、政治人口状態になってきてるんですね。これをどう見るかって問題が難しいんですが、停止人口と止まってる人口っていうのはね、どういうことかっていうとね、例えば、100万人いたとすると、ずっと100万人で、そういう状態を政治人口状態っていうんです。止まってる。日本の国の今の少子化対策のなんかこの間の機会なんて言った変な人いましたけど、まあ、それともかくして、少子化対策なんか言って、目標はないかっていうとね、実は政治人口状態を作るっていうのが基本目標なんです。だから今日本に1億2000万人ぐらいの人口ありますけれども、1億2000万人でずっと行きたいっていうのは基本的に言いますわけですね。まあ、それは無理です、今。無理なんですが、政治人口状態に入りたい。まあ、日本は 1.25 ぐらいでしょ、最近の数字でね。つい最近、人口社会保障、人口問題社会保障研究所という国の、ね、調整を持っている研究所があって、その研究所が発表した数字によると、今 1.25 状態でいて、大体、今の段階で、今、つまり21世紀の初めの段階で、今の人口の 45% ぐらいになるっていう計算をしてますよね。45% ってことは、大体5500万人ぐらいですか、ぐらいになりますよって計算しているわけです。これは2分の1。ただ今、先進国の中で人口が確実に将来に向かって増えるというのが分かっている国は、推計できている国はアメリカだけです。あとは全部減るんです。だから、日本は先進国状態を目標にしてますけど、今のままでとても無理になるとありえない。だからちょっとついでに先走って、なんか社会を考えるときの角度で言っておきますけどね。まあ、なんで人口がどんどん減っていくのは明らかなのに、整備新幹線だとか、道路をもっと作るだとか、超高層ビルだとか、なんでやるのって皆さん思いません？人口が減る減る減るってみんな言ってるんでしょ？実際減ってるんでしょ？長野県では減ってるじゃないですか。なんでなんか作るわけ？あれ作ってどうするの？って思いません？これね、ものすごい残骸になる可能性があるんです。わずかの間に。東京ではね、昨日私、浦和におったんですけど、埼玉がね、この日はもうものすごい超高層ビルらしいんです。あれどうなるの？恐るべきことが待っているかもしれないんです。今ね、日本の人口の 65% が国土の 3% に住んでるんですよ、面積で言うと。65% が国土の 3% に住んでるんですよ。現在、ただいま。ね。そういう状態を、ずっとあれで作ってきてしまっていて、しかも今、人口減少じゃない。だから焦ってもいるんです、確かに。政府も財界も、なぜ焦ってるかって、これはね、人口こんの勢いで減っていったらね、日本のあらゆるプログラムが来てる可能性があるから。しかしこういう意見もあるんですよ。そんなことは大丈夫だよと。どうせアジアなんかいっぱい人が来るんだから、それでやっていけないんだって意見もあるんですよ。ところが、中国の出生率が激減してしまって、そもそも一人っ子政策をやりましたからね。中国は今、日本は 1.25 ですが、中国の再生産率っていくつか知ってます？最近のデータ。中国は。一人の女性が生涯何人産んでる？正規。何人ぐらいだったんですか？中国。いや、以前で 1.8 です。中国が 1.8 って衝撃が過ぎなんですよ。発展途上国はほとんど減少してきました。インドが 2.0 を切り去る。2.0 ってのは、子供の男女がついで、ペアでいてね、子供がいるから、2がないと、政治人口にはならないんですよ。同じ人口に行かないでしょ。2.0 切るとね、もう10代のこと、インドもそうなんです。ということは、日本に誰が来るのってまたテーマになるんですよ。外国人が来るんじゃないって。それぞれの国が現人口経営に入っていけば、いや、誰が来るのってことになるでしょ。世界史は、この角度からも、今どうするのが世界的なのか、と見るべきなんです。皆さんは圧倒驚くかもしれませんが、20世紀の初めに世界中の人口ってのは全部合わせてね、2億か何もしかいなかったんですよ。今65億いるんですよ。20世紀は爆発的に人口が増えた世紀だったんです。ね、それが動きをやみつつあるんです。明確に。つまり世界全体が、これまでなんとなし、新型上がりでどんどんどんどん来た流れを止めようとしているんです。私は、むしろこれはまともに社会で、ゼロ成長社会っていうことです。ゼロ成長社会っていうのは聞いたことありますか？ゼロ成長社会っていうのは社会の進歩が止まるものではなくて、経済の規模の拡大をやめるんです。経済の規模の拡大をやめるっていうことは、簡単に言うとゴミゼロ社会なんです。 経済の規模を拡大するのをやめるってことは全部循環する社会を作るってことなんです。ただし質は進歩しますよ。今でも質は進歩するんです。量が拡大するのをやめるんです。それをゼロ成長社会、あの手分かりやすく言うと皆さんの貯金がゼロになるってことです。まあね、いいですか。経済は基本的に 100% 循環してたら貯金って止まってるんだからゼロになるんですよ。わかります。つまり、ね、ゴミゼロ社会ってのはね、みんなの貯金がゼロになる社会のことなんです。そういう考えたことないでしょ。俺の貯金ゼロになるなら困ったな、そういうことじゃないんです。それどういうことかっていうとね、みんな誰もがね、社会保障や何かの仕組みの中で生活を誰もが必要なだけサポートされていく社会がゼロゼロ成長社会なんですよ。そうすると貯金がいらなくなる。そうでしょ。だっていつもちゃんと基本的に必要なものが自分で入手できれば貯金いらないでしょう。ね。今日はまあ貯金たくさん持ってる人ばかりが来られていると思うので強調しなきゃいけないですけど、本当にそういうことなんですね。とね、ゼロ成長社会っていうものは皆さんにぜひ目指してくれなんて言うつもりはありません。それ皆さんそれでお考えになって自分で選ぶ道でいいんですけど、私は目指してる一人なんですね。ゼロ成長社会っていうのはやっぱり我々の目指す社会のあり方だなってずっと考えてきました。先進人口っていう思想もそこから来てるんです。つまり人口はどんどん増えていくんじゃなくて、ね、ゼロ成長社会のもとで循環ができる大きさでいつも同じ規模でいようじゃないかっていう考え方なんです。そういうことをきちんとしようと思ったらどうなるかということですね。そのことをこの人口減少問題が私に語りかけていいわけですね。わかりいただけますでしょうか。つまりね、私たちはそういう意味ではね、まさに人類史的な転換点にいるんです。つまり、今のあたりでね、みんな生き方が少し変わってきたって、それはあるかもしれないけど、そういうだけのことです。そういう意味では私たちはね、非常にダイナミックな歴史的瞬間を生きていると言っていいんです。このダイナミックなっていうのは、いわば大掛かりな経済これから作るぞとかそういう意味ではなくてダイナミックなんです。つまり人類がこれまで考えてきた発展とか成長とかというものを根本的に見直す、転換をするという意味で